ローマ人への手紙の8章の28節、29節、30節に書かれているものを内容的にどのように解釈するのかということでもって、キリスト教に対する考え方、神様という方に対する考え方が決まってしまうというほどに、いろんな意味に解釈をされ、いろんな議論をされてきているところなんです。もしもあなたの方でもって、いろいろある説のうちの一つを受け入れていれば、自分ではこの世の後でもって天国に行けると思っていたものであっても、実際には天国に行けないという結果を招くものになるかもしれないし、あるいは自分では天国には行けそうもないと諦めてしまって、準備されている救いの道に踏み込むということをしないものになったりして、いろいろと思わぬ結果を招くものとなるものがあるんです。つまりあなたが永遠という期間どこで過ごすのかということを決めるものとさえなりかねない、大切なところを教えているのがこの28節から30節までなんです。先週この箇所を勉強したときに、私は皆さんにこういうことを言いました。誰か有名な神学者がこう言った、あの牧師がこういう解釈をしたというものに動かされるのではなくて、聖書から、新約聖書全体から見て正しい知識を得るように、聖書を自分で調べることが必要だということを強調したわけです。この8章の28節、29節、30節はこういう意味でなければいけない、こういう意味に解釈しなければいけない、なぜなら神様という方はこういう方である、聖書のこことこことここではこういうふうに教えているんだからと言えるほどに、あなた自身がこの28節、29節、30節の意味を確証を持つことができるように、聖書を調べることが必要だということをお知らせしたわけです。で、皆さん各自が聖書を調べることができるように足がかりとなるものをリストにいたしました。ところがですよ、その後で私考えてみますと、そのような宿題を出したんですけども、宿題そのものは難しいとは思わないんです。大変時間がかかるんです。しかもですよ、もしもこれを新約聖書の原本であるギリシャ語から調べていくことができたらば、手早く結論を引き出すことができるようになるわけです。で、皆さんの大部分はというよりもほとんどの人はですね、ギリシャ語の原本から調べるなんてその手立てはないし、その上ですね、もし何かの理由でもって間違った神学に影響された結論を出すようなことでもあると、神様の霊がポールを通してローマの町にいるクリスチャンたちに教えようとしていることを、クリスチャンとしてある程度成長した人たちをさらに成長させるために与えている教えを反対の意味に解釈をしてしまう危険性もあるものですから、私の方で調べたものをお知らせしたいという気持ちになったわけなんです。だから先にお知らせいたしましょう。まず読んでみましょう。ローマ人への手紙8章の28節、29節、30節はその一つ一つの節を別個に取り上げるんじゃなくて、これはポールが何章の何節という形でローマ人への手紙を書いているわけじゃないものですから、この3つの節を一つにまとめて取り上げることが必要となります。だから3つ一緒に読んでみましょう。最初8章の28節から読んでいきます。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。さあ、これ分析していきましょう。まずこれ3つの質問が出てまいります。1つは28節でもって、神のご計画に従って召された人々、これ誰のこと言ってるのか。僕は29節に行きますと、神はあらかじめ知っておられる人々を、そして御子の形と同じ姿にあらかじめ定めた、これどういう意味を持ってるのか。で、30節に行きますと、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、うんぬんと書いてある。これどういう意味に解釈をするべきなのか、でしかもその解釈は聖書で裏付けできるか、神様とはどういう方なのかという面から見て矛盾はない解釈かというようなものが大切になってくるんです。その最初の質問に行きましょう。神様は特別な計画を立てて特別な人に行わせるために特別に選んで任命したという意味でもって、神のご計画に従って召された人々という言葉を使っているのか、ここでいう召された人々というのは誰のことを指しているのかというのが一つ目の質問になります。この8章の28節でもって召された人々という言葉は ギリシャ語ではクレートスという言葉が使われています。でこの言葉は新約聖書、いや新改訳の、失礼しました、新改訳の原本であるネストロの24版ではこれ10回使われています。これはどういう日本語に訳されているのか全部リストにしてみましょう。まず最初どこに使われているのか言って、それからどういう日本語に訳されているのか言ってきます。一番最初、マタイの22章の14節で使われております。別にここのですね、このクレイトスという言葉はそれほど難しい言葉じゃない、みんな同じ言葉なんです。結婚式の宴会に呼んだ、招待されるものは多いが選ばれるものは少ない、この14節、この招待される、その次に書いてあるのがですね、ロマ書の1章の1節でもって、ロマ書の1章1節でクレイトスという言葉が使われてるんですけども、これはこんなふうに訳されています。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべポーロ、召された。その次に書かれている一章の6節です。あなた方もそれらの人々の中にあってイエスキリストによって召された人々です。このポーロから7節、ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、これでもっても4回並びました。その次にですね、8章の28節で今議論しようとしているところで使われています。その後では今度はコリント第1の手紙の1章の1節で、神の御心によってキリストイエスの人として召されたポーロと兄弟ソステネから、その次にはですね2節で使われています。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至るところで読み求めている全ての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、その次の24節で、1章の24節で使われている。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。その次ユダの1節で使われています。ユダの手紙の1節で使われている。イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟であるユダから父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ、最後もう一つあるんです。黙示録の17章で使われています。黙示録の17章の14節で使われている。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。また彼、子羊と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。さあここでですよ、今10リストにいたしました。そこの中で実はですね、これ2つの違う意味に使われているんです、召されたという言葉が。一つはですね、ローマ人の手紙1章の1節とコリント第1の手紙1章の1節とでは、聖徒として召された、あるいは人として召されたと書いてある。特定の人を選んで任命した、ポールが人として任命された、でその仕事に就いたというような風にして使われている。その時にはですね、召されたという言葉に人としてという言葉がついています。残りの8回は例えてはですね、イエス様が天の御国はどういうものなのかという説明するときに、結婚の披露宴というのを例えとして使った。で、招待された人々、選ばれた人々というのがたくさんいる。だけどその中の何人かしかその披露宴に来なかったというふうにですね使っている。そうしてくるとですね、召されたというもの、残りの8回はたくさんの人たちの中でもってという意味になります。あるいはたくさんの人がということになります。これマタイの22章を読んでみるとですね、はっきり分かります。どれぐらいの人が呼ばれて、どれぐらいの人が来てるのか、だから招待召された人はたくさんいるけどもと言ってる理由はここにあるんです。マタイの22章の1節から読んでみましょう。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて、別のしもべを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も 太った家畜を放って何もかも捕らえました。どうぞ宴会においでください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから王通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。そこでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところが、王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣いて激しいするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。で、まあ、ここに使われている。つまり、招待される、召されてもらったたくさんいるということになります。特定の人が召された時には、その特別な、召されたものが名前が付けられることになる。ところがですね、これはロマ書の8章28節です。8章の30節ではこういう言葉が使われている。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。ここの時の召しという30節はですね、このクレイトスではないんです。彼をという言葉が使われています。それでですね、この彼をという言葉は実はこれ100回以上使われているんです。時には召したという言葉がある、時には招待されたという言葉が使われている。だもんだからですね、先ほどのクレイトスとこの彼をと区別をつけなきゃいけない。こういうふうにして区別をつけます。代表的なもの100も並んでこれ全部並べるわけにいかないからですね、代表的なものいくつか並べてみましょう。まずですね、マタイの福音書の20章を見ていただきますと、20章の8節を見ていただけると、ブドウ園に1日1デナリの約束でもって労働者を呼んだんです。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者から順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。夕方雇われたのも1デナリ、朝から働いたのも1デナリだった。で、この彼をという言葉はですね、労働者たちを呼んで、つまり集めてという意味なんです。その次、マタイの25章の14節でも同じように使われています。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。しもべたちを集めておのおのに金を渡して旅に出た。その次、こういう具体例出しましょう。100もあるからですね、適当なところを私が選んだんですが、コリント第1の手紙の1章の4節から読んでみましょう。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのようにあなた方のことをいつも神に感謝しています。というのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストによって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実な方で真実であり、その方の召しによってあなた方は神の御子私たちの主イエスキリストの交わりに加えられました。コリントの町のクリスチャンたちが呼ばれている、召されている。テサロニケ第1の手紙2章のテサロニケ第1の手紙2章の11節12節でも同じように言うことができます。テサロニケ第1の手紙2章の11節12節でこう書いてあります。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光を取り召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え厳かに命じました。ここだけで分かっていただけると思う。相当の数のたくさんの人がいるんです。召したというのはヘブル書の9章で言ってみましょう。ヘブルの9章の11節から読んでみましょう。 しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギや子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖樹に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の子孫の約束を受けることができるためです。この時の召された者って、これは救われた人たち一人一人ってことでしょ。でこうなってくると、召されたという言葉、彼よという言葉はですね、相当たくさんの数の人、誰であっても彼であっても一つの条件に満たされていさえすれば、全部それを神様集めたものだということなわけです。さあ、ここでですね、ロマ書の8章の28節に戻ってみましょう。これで召されてるという言葉は一応分かっていただけたと思う。今度は28章の神のご計画に従ってというものにいきます。ギリシャ語ではですね、これはプロセイセスという言葉です。これは TH なんですけども、しょうがないから聖で書いておきましょう。プロセイセスという言葉です。プロというのは何々の前に、セイセスというのはテティーメという言葉をくっつけた言葉なんですけど、二つの言葉を一緒にしたんですけど、置くという言葉なんです。つまり一つの目的を達成するために、何々の前に何かを置くという意味なんですよ。さあ、これ全部がですね、12回使われています。面白いふうに使われてるんですよ、このプロセイセスという言葉が。どんな風に使われているのか、まず皆さん、これがですね、どういう日本語なのかというも、本当にこの言葉はどういう意味なのか、まずここに使われているというのを申し上げましょう。マタイの福音書12章の、マタイの12章の4節に使われております。さあ、マタイの12章の4節のどこにこのプロセイシスという言葉が使われているか、なんとかこう度胸のある人いませんか、こうだと思うという。マタイの12章の4節、こういうんですよ。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。何々の前に目的を持っておく、備えのパンなんです。マルコの2章の26節でも同じ言葉が使われている。ルカの6章の4節でも使われている。ヘブルの9章の2節でも使われています。これでもって全部で4回になったと思う。さあ、だから一つですよ、備えっていう言葉なんです。さあ、その時です、この計画という日本語に訳されているのがある。どこに訳されているのか全部これからリストにいたしましょう。まず最初、ロマ書の8章の28節がそうなんです。計画という言葉に訳されている。その次、ロマ書の9章の11節でも訳されている。エペソの1章の11節で使われているんですけれども、エペソの1章の9節も注意して見ていただきましょう。実はですね、エペソの1章の9節は日本語では計画という言葉になっているけれども、原本の意味は計画ではないんです。エペソの1章の9節では、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました、それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、というこの計画と訳されているけど、原本は計画じゃないんです。神様の意思によってなんです。だけども11節では、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです、私たちは御心によるご計画のまま これはプロティセス、セミスです。その次エペソの3章の11節使われている。その次はテモテ第2の手紙1章の9節使われています。でもう一つテモテ第2の手紙3章の10節使われている。さあそうするとですよ、最初この備えのパンテが 4つでしたでしょ。今度はこれでもって6つですよ。計画という言葉を6回使われた。あと12回ですか。あと2回残ってます。さあどこか今から言います。さあどんなふうに訳されているか。まず使徒の働きの書11章の23節でこの言葉が原本に使われているんだけれども、日本語には公訳されているんです。使徒の働きの書11章の23節見てみましょう。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。目の前に置かれている何かを達成するのがプロセミシスなんです。でそれをですね、日本語でこういうふうに訳されて、みんなが心を固く保って目の前に置かれた目的を達成するように常に主にとどまって医療を励ましたって言ってる。その次使徒の働きの書27章の13節でも使っております。こっちはですね、皆さん分かるんじゃないかと思う。27章の13節は公約されています。折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行した。どうして分かるか、客室見ていただけば分かるんですよ。目的は達せられると思ってた、書いてあるでしょ。さあこれでもって全部になりました。こういうふうにですね、この計画という言葉が実は使われてるんです。だから神の計画によってというけど、そうじゃない、神様が目の前に何か置いて達成しようとして置いてるだけです。それを選ぶか選ばないか、あなたが選べるんです。さあここでですよ、もうちょっとだからこの計画ってもうちょっと言ってみましょう。だったらば神様が計画だと示しているところの聖書にあるか、何が計画だと言ってるか。そしてですよ、これがですね、実はその計画って言った時に、先ほど言ったみたいにあらかじめ人を選んでその人を召したと言っているものがどういう意味を持つものに結びつくのかというところを調べなきゃいけないんですよ。神のご計画によって、ちょっときちんとした言葉を引用いたしましょう。神のご計画に従って召された人々のためにはと言ってる。だからこの召された人々というのが神のご計画の何に当てはまるのか、神の計画とは何なのかということが分かれば、どういう人たちが召されたのか分かる。特殊な人なのか、それとももっと大勢の人なのか。さあ聖書でこれが神の計画であると示しているところがないか、あるか。実はあります。エペソのまず一章を見ていきましょう。だからただに今計画というのを探してるんじゃないんですよ。計画でもって召された人々という、だから神の計画は何なのか分かったらば、誰が召されているのか分かるからなんです。まずエペソの一章の3節見ていきましょう。神のこれ計画です。私たちの主イエス・キリストの父の神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。世界のもとへ築く前から選ばれている。ところがですよ、この世の中でもって生きている、じゃああなたはどうやってこの世の中に存在するんだったか。あなたはお父さんとお母さんがいたからでしょ。お父さんとお母さんがちょっと気まぐれで別のことやったらどうなったか。あなた生まれてきていないんですよ。別の人と結婚したらどうなるか。あなた生まれてきていないんですよ。テサロニケ第2の2章に行ってみましょう。テサロニケ第2の2章の13節を見ていきましょう。 しかしあなた方のことについては私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を、その次です、初めから救いにお選びになったからです。じゃあテサロニケの町の人たちというのは誰が何にもしなくたってクリスチャンになったかじゃないでしょ。散々苦労して伝道してここまでなってるんですよ。なのに初めから救いに選んだと言ってる。コリント第1の手紙の2章に戻ってみましょう。コリント第1の手紙2章の6節から読んでみましょう。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵ではなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために、その次です、世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。さあここでもってですよ、8章29節30節のあらかじめ定めた人々、あらかじめ知っている、巫女の形と同じ姿であらかじめ定めた、あらかじめ定めた人をさらに召したという問題を取り上げましょう。さあそうなってくるとですよ、質問は、神様は特定の人だけを選んでいるのか、で他の人たちはどうでもよいという態度を取っていたか、でその人たちだけを、特別選んだ人たちだけを巫女イエスの形と同じ姿にしたか。もしそうだとすれば、あらかじめ定められた人々は他の人と違う形姿をしてなきゃいけないはずなんです。じゃあどういう意味に解釈したらいいか。このロマ書の8章の29節でこう言ってるんです。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた方からですと言ってる。さあ誰がこういうふうに定められたのか、どういう意味に解釈したらいいのか。まずここから言ってみましょう。コリント第2の手紙の3章の18節を見ていただきましょう。こういう言葉が使われてるんですよ。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちは皆主と同じ形に姿を変えられていきます。それはまさに御霊なる主の働きによるのです。さあその次、突拍子もないところいきましょう。ガラテヤ人への手紙の4章に行ってみましょう。あらかじめ定めて巫女の姿と同じ姿になったと言っている。さあ4章のガラテヤ書の4章の4節を見ますよ。しかし定めの時が来たので神はご自分の巫女を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。私たち人間は誰だっても女から生まれてきてるんです。イエス様も女から生まれてきてます。マリアから生まれてきてる。この私たち人間を律法の下にあるものからあがない出すために、人間の代表として人の姿でイエス・キリストはマリアから生まれてきてるんです。でここまで言ってる。ピリピの2章では6節からここまで言ってます。ピリピの2章の6節ではこう言ってる。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。さあそうなってくるとですよ、あらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定めたというのはどういう意味か。ギリシャ語というものはですね、 実はですね、句読点というものを使っていないんです。あそこにカンマがあるとここに文の終わりだと言って丸をつけるのないんです。だからロマ書の8章の29節をその句読点をちょっと変えたらどうなるか、これ原本から見てですね、正しい間違いではない解釈なんだけど、文法上何も変えてはいないんだけども、こう変えちゃったらどうなるか。なぜなら29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられる、知っておられて、カンマ、人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。こういった意味がさっとわかるでしょ。今まで言ったこの我々皆人同じ姿に変えられる、我々も女から生まれてきている、イエス様だって女から生まれてきている、イエス様自身が人の姿をとっている、癒しくしている、同じなわけでしょ。だからこの句読点を変えたらいいんです。神はあらかじめ知っておられて、人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたと訳したらどうなるか。本当にそうか、聖書で証明できるか。創世記の一章を見ていきましょう。創世記の一章の26節を見ていただきましょう。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の大空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。まだそれだけじゃないんですよ。ヨハネの福音書の一章では一節から読んできますと、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、ほいでその方が我々に似るように我々の形にと言って人を作ったと創世記に言ってる。さあもう一歩行きましょう。この30節に行きます。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになった。特別な人が選ばれて、その人に特別な仕事を任命したか、ほいでその人義と認めてるのか。義と認められるということについてはもうすでに勉強してきているからですね、これを先に取り上げてみましょう。ローマ人への手紙2章の13節から始まって8章の33節まで義と認められるという言葉が使われているんですけれども、誰が義と認められているのか、誰が神様によって義と認められているのか、復習していただきましょう。例えば一部分だけ引用しますよ。ローマ人への手紙3章の24節25節を見ていただけたらどう書いてあるか。3章の24節こう書いてあります。23節を書きましょう。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスには贖いのように与えなしに義と認められるのです。これすべての人って書いてあるんですよ。神はキリストイエスをその地による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。26節もっと面白いです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。ロマ書の5章の9節に行ってみましょう。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。そうしたらですよ、誰が義と認められるのか、イエスを信じる者が義と認められてるんでしょ。考えてくださいよ、特定の人しか、特別に神様によって選ばれた人しかイエスを救い主と信じることができないと教えてるのか、それともこれに比較してほしいんです。マタイの28章では 十字架の死からよみがえったイエス様が一体どういう命令を出しているか。マタイの28章では19節でもって18節からいきましょう。そうイエスは近づいてきて彼にこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。神様によってあらかじめ定め召された人々を弟子としなさいと言っていないでしょ。あらゆる国の人々を弟子としなさいと言っている。マルコの16章では15節でもって同じように十字架の死から蘇ってイエス様はこう言ってるんですよ。全世界に出て行き全ての作られたものに全ての人間に福音を述べ伝えろと言ってる。もしも救われる人と救われない人とあらかじめ定められているのならばイエス様は11人の人たちに無駄なことをさせていることなんですよ。こういう観点から聖書の教えを考えに入れた上でもって神はあらかじめ定めた人々という言葉の意味を解釈していかなければいけないんです。もう一度話を元に戻しましょう。ロマ書の8章の28節でもって神の計画とは何なのか、神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはと言ってる。じゃあ神の計画とは何なのか、いくつもあるんですよ。まず最初一つ目いきましょう。神様が土地の塵から人を作って男と女と一つに作ってそれをアダムと呼んで埋めよ増えよ地を満たせ地を従えよ海の王空の鳥地を這う全てのものを支配せよと指示を与えた時から神様の形に作れた人間がこの地球の支配者として存在することが神様の計画だったんですよ。ところが男と女とに分けて互いに助け合うようにした後でもって女も男も神様の命令に背いて食べてはいけないと指示されていた善悪の知識の木の実を取って食べて罪を犯しました。そればかりじゃない、男アダムの方は自分の罪の責任をその自分の罪の原因を神様に押し付けて自分の方からサタンの支配に入ってしまいました。そのために神様から人に渡された地球の支配権はサタンのものになって死が全人類に入ってくるようになりました。だから神様は計画を変えました。二つ目の計画になりました。それ何なのか、女の子孫がサタンの頭を踏み砕く、サタンの仕業を打ち壊すようにイエス様を女の子孫をこの世に送って身代わりとして人類の罪の支払いをさせてサタンを打ち負かして地球の支配権をサタンから取り戻して人類に支配権 を与え直しをする、サタンが持ってくるあらゆる苦しみ痛みを止めさせる動きを取るようにしたんです。これは神様の二つ目の計画ですよ。じゃあ現在神様の計画はイエス・キリストが十字架で成し遂げた成果を人類全体が知って今一度神の家族のものとなり人類が楽しい豊かな生活を送らせるようにすることです。どうやってそのことを言えるか、だからこのロマ書の8章では19節と22節と何で教えているか、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるんですと書いてる。22節、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に海の苦しみをしていることを知っているという。そして8章の26節から、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。つまり神の霊に導かれた神の子供たちウイオスが人々を救いに導くというのが神様の今の計画なんですよ。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされそれから終わりの日が来ますとイエス様がマタイの24章20、14節で言っている。これをするのが神様の今の計画なんです。 さあそうなってくると今度はここでまた大きな問題が出てくる。神を愛する人々、この28節です。すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かして益としてくださると私は知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられて人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々でさらに栄光を与えになった。本当に我々人間、この世に生まれてきているものは、私たちはあらかじめ定められ召された人々なのか、聖書で証明できるか。エペソの一章に行ってみましょう。エペソの一章の先ほど4節読んだけど、今一度4節から読んでいきましょう。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。その次、神はただ御心のままに、つまり計画に従って私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。あらかじめ計画通りでしょ。さあこれだけの説明でもってロマ書8章の28節、29節、30節をどう解釈したらいいのか、この確証を持つことができると思うんです。特定の人が特定に選ばれているだけじゃない、あの人は救われるけどこっちの人は救われないで運命づけられているなんて教えじゃないってことは、これではっきり分かると思う。確証を持ってくださいよ。さあこれでロマ書の8章の、その31節に進んでみましょう。31節から39節まで読んでます。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは葬られた羊と見なされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。これ間違いです。圧倒的勝利者なのですというのが正しい訳になる。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ここでですね、ポーロはというよりも神の霊に導かれてポーロは自問自答の形でもって神様とはどういう方なのかということをですね、説明を加えているんです。どうして説明を加えなきゃいけないか、その28節から30節まで出てくる質問に対しての誤解がないように神様とはどういう方なのか、ここで説明を加えてるんですよ。どう言ってるか、いろんな質問を自問自答の形で答え出したということ、先週申し上げたんですけど、こういうふうに言ってます。まず最初、神様は私たちの味方だと言ってる。つまり神様は私たち神の家族の神の子供を見捨てるようなことはいたしません。しかも神様は人をエコひいきをしない。二つ目に行きましょう。二つ目はです、32節です。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちで恵んでくださらないことがありましょうと質問形にしているけれども、答えはこうなんです。神様がイエス・キリストを通して開いてくださった救いの道というものは、これは神様の計画の一つなんですよ。だから生まれ変わりをしたものから取り去るということは絶対にないんです。聖書で定義をしている通りの生まれ変わり、救いを受けたら絶対にそれから神様を取り戻すということはいたしません。こちらで罪でも犯さない限り。三つ目に行きましょう。33節34節と続けてみます。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。 さあ神の家族に生まれ変わりをした後で、つまり神様が義と認めてくださっているものに対して誰が罪に定めることができるか、どういうのかといったら、あなたは神様に対して罪を犯したという判決を誰が下すことができるか。神様じゃないの、確かでしょ。人類の代表者として全ての罪の支払いを済ませてくださったイエス・キリストが私たち神の家族の者のために取りなしをしてくださっているんです。そうすると、神様でもないイエス・キリストでもない、じゃあ誰か、誰があなたを罪に定めようとするか。誰もいないんです。サタンに言わないでくださいよ。サタンはイエス様によっても力抜きにされているんです。あなたの足の下にいるんですよ。あなたは罪に定めることが絶対できません、あなたが許さない限り。だから誰も私たちを罪に定める者はいないんです。これ3つ目です。4つ目にいきましょう。35節です。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。誰もキリストの愛から私たちを切り離す者がいないんです。私たちの方から離れていかない限り、どんなことがあってもキリストの愛は私たちから離れないんですよ。どんなものが来てもっていうのにですね、こういうふうに書いてある。患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、これ全部サタンが持ってくるもんでしょ。こんなものではキリストの愛から我々を切り離すことができないと言ってる。こういう中にあっても、37節、キリストイエスにあって私は圧倒的勝利者なのです。現在勝利者になっている。なぜか、十字架の死からよみがえったイエスキリストが愛で私に与えている、サタンを力の時にしておく道、権威と力とを使えば勝利するものとなっているからなんです。5番目に行ってみましょう。38節と39節と言います。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんなことがあろうとも、誰もどんな力を持ってきても神様の愛から私たちを引き離すことができない。だからこの38節にリストしてあるものは神様の愛から引き離そうとする働きをリストしてあるわけなんですよ。で、一番先にですね、死も命もと書いてある。これも分かると思う。死のうが生きようが、死には天国に行けるんですよ。生きてるこの世の中で、この地上でもってサタンに勝利できる生活が送れるんですよ。キリストの愛から切り離すことができるか、神様の愛から離れるか、離れっこないでしょ。その次にですね、御使いもというのがある。これはですね、ちょっと気をつけてくださいよ。原本はアンゲロスという言葉なんです。アンゲロスという言葉、これエンジェルという言葉じゃないか、だから御使いと訳していいじゃないか、違う、メッセージを運ぶものがアンゲロスなんです。でメッセージを運ぶ者、誰かの仕事をする者がアンゲロスなんです。神様の仕事をするのもアンゲロスです。人の仕事をするために使わされているのもアンゲロスです。サタンから使わされているのもアンゲロスです。そしてですよ、ここでリストにしてあるのは神様の愛から引き離そうとしているものなんですよ。だってこれ見つかりたくちゃいけないわけでしょ。子役さなきゃいけないんです。悪霊たくさなきゃいけないことなんです。悪い霊です。天使じゃないんですよ。権威あるものも、アーケーというギリシャ語です。これがですね、エペソの一章では同じ言葉がこういうふうに訳されている。エペソの一章では21節でもって、すべての支配権威、これ 悪霊の階級です。その次、力あるもの、失礼しました、権威あるもの、今あるもの、後に来るもの、力あるもの、その力あるものというのもですね、これはデュナミスという言葉なんですけれども、エペソの1章21節では権力と訳されている。これも悪霊の階級なんです。そしてですね、その抜かしたのに行きましょう。今あるもの、これはロマ書の8章の18節で言ってるんですよ。今の時のいろいろの苦しみなんですよ。後に来るもの、何なのか。週末に近くなるとサタンの活動は一段と激しくなります。そうなってもという意味なんです。高さも深さも、もう我々ですね、高さというとですね、まあ、神の愛は山よりも高く海よりも深いということで大抵感じるんだけども、高さって何か、サタンが持ってくる高さとは何なのか。簡単にこういうことになるでしょ。あなたを買収しようとしたらどうやったらいいか。金たくさん積めばいいんでしょ。高さですよ。だからどれだけの財産を積まれても、買収しようとされても、名誉もそうですよ。あなたをどれだけうんと高く持ち上げたらいいのか。サタンが持ち上げる持ち上げるとあなたをうのぼれちゃったら、サタンの手先になる。だからそういう高さにたとえ持ち上げられるにしても、深さ、どれほどサタンが情けをかけるように見せてきても、その他どんな非造物も、この非造物でのこの8章のですね、19節、20節、21節、22節で使っているこの非造物、同じ言葉です。人という言葉です。人間のことです。イエス・キリストによって成立する神の愛から私たちを切り離すことができない。でポールは、私はこう確信している、あなたどうかという質問が出てくるんですよ。さあ、ここでもってですね、これ8章も全部終わりまで終わったからですね、その先行きたいんだけども、もしも皆さんがこのローマ人への手紙全体をですね、注意深く読んでいたらば、もう気づくんじゃないかと思えることがあるんです。それは何かと言ったらですね、ローマ人への手紙を読んだときにすぐに気づくものがある。9章に行ったらすぐに気づくものがある。何かというと、実は9章、10章、11章とはそれまでに話題として取り上げてきたものと内容的に違うものが書かれているということに、これ気づくだろうと思うんです。どうしてそういうことを言えるか。で、12章に入ると、今度はどうやったら霊的に成長していくことができるのかという話題にまた進んでいる。だから言い換えますと、12章は6章、7章、8章の続きを議論しているようにさえ思えていくんです。で、9章、10章、11章はですね、イスラエルの人たちのことについて書いてあります。さあ、ここでもって考えなきゃいけない点があるんですよ。どうしてこういうものが9章から書かれているのか。8章の終わりまででは何を書いたか。私たち神の子供ウイオスの現れでもって、人々は神の家族に入ることができる動きを待ち望んでいる。私たち神の子供ウイオスは神の御霊に導かれる生活を送ることができて、神の御霊が私たちを助けてくれる。だから未だに救いの道を知らず、神の愛を知っていない人たちに対して、私たちは救いの手を伸べてあげることができる。神様の愛、キリストの愛は素晴らしい。しかも誰もどんな力も私たちは主イエス・キリストなる神の愛から引き離すことはできないとまで断言してるんですよ。で、9章にいたらどうなってるか。10章、11節、10章まで続いてイスラエルの人たちのことが書かれてるんです。しかもですね、旧約の教えをたくさん引用しちゃってる。どうしてこんな話題なのか。それで12章に来たら、なんかこの8章の終わりからのその先をまた続いてるような感じがする。事実は8章の終わりから続いてるんです。8章のですね、31節から39節まで読んで、ローマ書の12章の1節から続けて読んだらですね、話題が続いているのが分かります。読んでみましょうか。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは放られる羊と見なされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者なのです。私はこう確信しています。死も命も悪霊も権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。12章。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な成長で礼拝です。ちゃんと続いちゃうでしょ。じゃあなんで9章10章11章とこの余分なものが入ってるのかという説明をしようと思ったら、私の時あと30分30秒ぐらいでもってですね、終わりになっちゃう。来週この続きをいたしましょう。だけどどうしている理由でこの9章10章11章がここに入っているのか、イスラエルの連中の話題がここで捉えられているのか、しかもですよ、話題がですね書かれていることが非常に変なことが書かれているんです。どんなふうに書かれているのかちょっと言ってみましょうか。まず9章の3節を見ていただきます。もうここはもう来週どうせまた戻るからですね、やってるんですけど、9章の3節見ていただきます。もしできることなら私の同胞肉による同国人のために、ユダヤ人イスラエル人のために、この私がキリストから切り離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。これはクリスチャンになったイスラエルの連中じゃないんですよ、ユダヤ人たちなんですよ。ポールを迫害してる連中に向かってこういうのことを言ってるんですよ。9章の6節では、しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出るものが皆イスラエルなんではなく、なんて書いてる。何のことか。9章の30節31節はこう書いてあります。ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。なぜでしょうと言ってる。10章の1節、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼の救われることです。10章の18節言いましょう。ではこう尋ねましょう。果たして彼は聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。福音が聞こえなかったという意味ですよ。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いた。では私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。知ってたと言ってる。11章の1節、すると神はご自分のために退けてしまわれたのですか。11章の11節、では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。さあ、こういうような疑問を出している理由は何なのか。理由があるんです。ここに入れなければならない理由があるんです。12章までこの8章の終わりから12章まで続けちゃいけない理由があるんです。この理由を来週説明いたします。そして9章からの勉強に入りましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たち一人一人がこのローマ人の手紙というものを勉強するときに、すでにある程度まで成長しているクリスチャンがさらに成長するために与えられているこの教えと言われているものを勉強していくときに、あなたは一体何を私たちに教えようとしているのか、何を学ばせようとしてこういう教えを与えているのかということをしっかり肝に銘じて、それを学び取ることができるようさらなる導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。あなたの御言葉で、あなたの霊が私たちに教えようとしている通りに私たちで解釈することができるものになるよう、どうぞあなたからの導きをお願いいたします。そして私たちがそれをもとにして前進していけるものとなるよう、もっと成長していけるものとなるよう、どうぞ導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことをありがたく思うと同時に、これから先もなお導きを与えてくださって、さらなる勉強をすることができるよう、正しい道を歩むことができるものになるよう、あなたが動いてくださること、導いてくださることをこの時点で感謝を捧げいたします。感謝と賛美とこの祈りを今日の講座を取りにあたり、我々の主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。